ただいま新約聖書のマタイによる福音書5章の1節から8節までをご一緒にお聞きいたしました。最後の8節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。心の清い人々は幸いである。その人たちは神を見る。このところには神様を見るということが語られています。神を見る、そういうふうに聖書から聞かされますと、私たちは何か非常に気高いものを見るような気持ちにさせられるのではないでしょうか。神様を見るなどということは普通の人間にはとても考えることができないような異常な経験に違いありません。特に霊感の強い人とか、あるいは宗教的な感性に恵まれた特に選ばれた人たちだけが何か幻を見るように神様を見るのだろう。ここの言葉を聞くと、つい私たちはそんな風に考えるんじゃないでしょうか。しかし、もしここで言われているこの神様を見るということがそういうことであるならば、それは天上の天使たちだけができることです。どんなに宗教的感性の鋭い人であっても、またどんなに敬虔な人であっても、地上の人間は天上におられる神様に直接触れたり見たりする、そういうことはできません。天使たちはそれができる、そういうふうに聖書には書かれています。例えばこのマタイによる福音書でも18章の10節のところを開きますと言っておくが、彼らの天使たちは天でいつも私の天の父の御顔を仰いでいるのである。そういうふうに言われます。お開きにならなくてもよかったんですが、一応、開いておられるので35ページで、18章の10節をお読みします。これらの小さなものを一人でも軽んじないように気をつけなさい。言っておくが、彼らの天使たちは天でいつも私の天の父の御顔を仰いでいるのである。天使たちは天でいつも神様の御顔を仰いでいるんだ。ここにそういうふうに言われています。しかし今日私たちが聞いている聖書の箇所で語られていること、ここに述べられていることというのは、そういう天上の天使たちが神様を間近に仰ぎ見ているというのとは別のことです。天使が見るのではなくて、ここではその人たちが神を見る、はっきり言われているように、地上に来ている私たち人間のことが語られています。神様は全ての信じる者たちにご自身を示してくださるんです。そしてそれは、実は神様を見るということは幻のようなですね、とっても不思議な、ものすごい仕方でというのではなくて、もっと穏やかに、もっと隠された仕方で起こります。遥かな雲間から神様が姿を現すというのではなくて、そうではなくて私たちの毎日の生活の中で神様はご自身を私たちに示してくださるんです。地上を生きる人生の中で私たちは毎日生きていく、その生活の中で神様を示され、神様を知ることが許されています。当然のキリスト者たちは実際問題としてそれぞれの人生の中で神様が自分と共に歩んでくださっているという経験をしているのではないでしょうか。そしてそれがまさに一種の神を見るという経験に他ならないんです。しかし私たちが神様を見るという時はもちろんですね、 幻で見たというのではないだろうと思います。私たちが神様を見る、神様を示されるというのは、いろんな仕方で神様の導きを受けたり、思いがけない示しを与えられたり、あるいは哀れみに満ちた助けを被ったり、不思議な仕方で保護が備えられていたり、そういういろいろな経験を通して私たちは、神様が私たちをご覧になり共にいてくださるんだということを知るのだろうと思います。自分でも予想していなかったことの成り行きで、今まで安住の地だと思っていたところから引き離されて新しい生活の中に赴いていかざるを得ない、そういう時に私たちは初めは大変に緊張して、一体何が行く手に待ち受けているのだろうか、そう思って身を固くしながら歩むのですけれど、しかし気がついてみると神様がすでに先手を打っておられて、私たちが出かけていかなければならないその先にも、よく見知った助け手が行く手にあらかじめ備えられていた、そんなことを経験するような場合になります。でそういう時に私たちは確かに憐れみにした神様がこの私のことを憐れていてくださる、私のために配慮を持って私に共にいるんだよと教えてくださっている、そういうことを思い知らされたりするんです。神様は本当にさまざまな折に触れ私たちにご自身を示してくださいます。喜びの時に私たちは神様がそれを与えてくださったのだと知って、そこに神様を見出すことができます。しかしまた喜びの時だけではなくて、悲しみの時にも、あるいは試練や戦いの中でも、神様がこの私と共にいてくださるのだ、そのことを示されることもあるんです。そればかりではないです。私たちが神様に対して不従順になって、神様に背を向けて神様抜きで生きようとするときにさえ、神様はそういう私たちを訓練なさるという仕方でご自身を示してくださることがあります。ですから信じる人にとっては、いいときも悪いときも、あるいは神様に背を向けようとするときですら、そういう私たちの生活のただ中で神様を見るということが実際に起こるんです。しかしそんな風にですね、神様を見る、神様がおられることを確かに知る、そういった人たちがいる一方で、これは夢でもないことですが、その人生において一切神様を見ないで過ごしてしまう、そういう人たちもいます。一体どうしてでしょうか。どうしてある人には神を見るということが起こるのに、別のある人にはそういうことが起こらないんでしょうか。神を見ることができる人というのは何か特別な感性を持ち合わせているんでしょうか。あるいは常に神様に憧れを持って交渉したいと思っている人たちなんでしょうか。多分そうではないのだと思います。おそらくはその逆だと思います。私たちは自分がどんなにいい加減なものでしかないか、どんなに自分がままならないものであるかということをつくづく思い知らされているんです。神を見る、神様を仰ぎ見るというのは、何かの崇高な輝かしいものを見たり、美しい光景を眺めたり、壮大なスペクタクルに心を奪われて感動するというようなこととはおそらく違うと思います。気高いものを見てそれを心に収めるということでもないんです。神様 様を見るということは、実際にこの私が神様の前に立たされて、そしてその前で自分自身がどういうものであるか、どういうものに過ぎないかということをしみじみと思い知らされる、そういうところから始まるのだろうと思います。聖書の中で大変重々しく罪と呼ばれていることなら、それは私たちがいつでも自分自身を当たり前のように中心に考える、自分の人生の主人公が自分であるのが当然であるように思っている、そういう姿ですけれど、しかしそういう自分自身に気がつくというところから、実は神様を見ることが始まるのだろうと思います。いつでも自分自身で生きるということが当たり前に来てしまっていて、気がつくといつも自分の願いや要求や欲求ばかりを心の中で言い立てている、そういう自分であるということに気がついて、そこから離れたいと願うことが神様を見る生活の入り口になります。そしてその時に私たちは神様をどこに見出すのか、うんと遠い遥かなところに見出すのではないんです。そうではなくて、実はある特定の場所に、すなわち主イエスキリストと呼ばれる方の中に神様を見出すようになります。聖書の中には、神様を愛する者には全てのことが働いて益となるというふうに教えられています。神様を愛する者には全てが益になる。つまり神様を愛する人というのは神様を必要とする人ということに他なりません。母親は子供が自分のことを必要としてくれれば必要としてくれるほど、その子から愛され尊ばれている感じるのではないでしょうか。同じように神様、地上の人間がご自身を本当に必要とする、神様によって人間が支えられることを望む、そのような時に神様が愛され深く尊ばれていることをご存知なんです。主イエスキリストを必要とする、そういう一言、実は神様を愛する、神様を見る人になっていくんです。イエス様はかつて、私を見た者は父を見たのである、そういうふうに教えてくださったことがあります。ヨハネによる福音書の14章の9節のところでイエス様がそういうふうにおっしゃっています。ヨハネによる福音書の14章の9節、196ページから197ページに渡っていくところですが、フィリポに教えられた言葉の中でこんなふうにおっしゃっています。196ページ、ヨハネによる福音書14章の9節を読みします。イエスは言われた。フィリポ、こんなに長い間一緒にいるのに私が分かっていないのか。私を見た者は、父を見た者だ。なぜ私たちに御父をお示しくださいというのか。主イエスキリストという方を通して、その中に神様を見る人こそ、幸いな人たちなんです。イエス様の中に神様を見るものは幸いなのか、そしてそういう人というのは自分自身がどんなにままならないかということをしみじみとわきまえている人だ。でそうであるならば、今日のところで心の清い人たちと言われている、こういう人たちがどういう人のことなのか分かってくるんです。心の清い人々というのは、岩のように自分の心の清さを確信し、自信を持っている人たちではありません。そうではなくて、 むしろ自分の心がどんなに強情で手に負えないかを悟って、そしてそのために主イエスキリストという方により頼まず見られない人、そういう人たちが心の清い人々なんです。ですから心が清い人々というのは、別に言うなら心が貧しい人々のことでもあります。清らかさや正しさの点でいつも飢え渇いていて、それを恋求めているような、そういう人たちなんです。神様が自分に清さを与えてくださるのでなければ、神様が自分に正しさを備えてくださるのでなければ、とてもこの私は自分では正しく生きておれない。そう思って本当にその清さ、正しさを願い求める人が心の清い人々です。そしてそういうあり方とちょうど正反対だったのが、主イエスの時代にあってはファリサイ派と呼ばれる人たちでした。ファリサイ派の人たちは自分たちの正しさ、自分たちの清さに絶対の自信を持ってました。自分たちこそ清らかさの本家本元であるように振る舞い、正しさの専門家であるかのように自認してたんです。ところがイエス様はそういうパリサイ派の清さや正しさをご覧になって、それがあくまでも上着だけの、これに見逃しのものでしかないということを見抜いておられます。イエス様はパリサイ派の人たちについて、パリサイ派の人たちの清さについてこんなふうにおっしゃいました。マタイによる福音書の23章の25節のところをお読みいたします。新約聖書の46ページです。46ページマタイによる福音書23章の25節をお読みします。立法学者たちとパリサイ派の人々、あなたたち偽善者は不幸だ。杯や皿の外側はきれいにするが、内側は強欲と放縦で満ちているからだ。物の見えないパリサイ派の人々、まず杯の内側をきれいにせよ。そうすれば外側もきれいになる。立法学者たちとパリサイ派の人々、あなたたち偽善者は不幸だ。白く塗った墓に似ているからだ。外側は美しく見えるが、内側は死者の骨やあらゆる汚れで満ちている。上辺を清らかに整えてみせる、そういうあり方に対してイエス様は、それは上辺だけのものでしかないということを極めてはっきりと見て取っておられたんです。でこれに対して本当に心が清い人というのは、例えば旧約聖書の詩篇51編に出てくる詩人みたいに、深いため息をついて本当の清さ、清い心を願い求める人です。詩篇51編の特に12節のところにこんな風に詩人が訴えています。旧約聖書の885ページです。885ページ、詩篇51編の12節、13節をお読みします。12節から。神よ、私のうちに清い心を創造し、新しく確かな霊を授けてください。御前から私を退けず、あなたの聖なる霊を取り上げないでください。神様によって清さを救ってほしいと願う、そういう詩人の姿がここにあります。そしてこの詩人は9節でこんな風に祈っています。ヒソプの枝で私の罪を払ってください。私が清くなるように私を洗ってください。 雪よりも白くなるように。神様ならこの私は本当に清くおできになる、そういう信頼と期待を持って神様に誠の清さを願う、そういう詩人の姿がここにあるわけです。でさらに清い心の人たちというのは、主イエスの御業と十字架に信頼を寄せながら、あの預言者イザヤのような罪の告白をする人のことです。イザヤ書の1章18節をお聞きします。旧約聖書の1062ページです。説をお読みします。論じ合おうではないかと主は言われる。たとえお前たちの罪が火のようで雪のように白くなることができる。たとえ紅のようであっても羊の毛のようになることができる。イエス様の十字架によってあなたの罪が真っ赤であるとしても、それは真っ白になることができる。でそういうふうに信じる、そういう人が心に清い人です。そして清い心の一つがさらに申し上げますと、新約聖書に登場するあの罪の女と呼ばれた女性のような人です。涙を持ってイエスの足を拭い、そしてイエス様から許しの声を聞かせてもらう、そういう人たちのこと。ルカによる福音書の7章50節をお聞きいたします。新約聖書の50ページです。ルカによる福音書7章の50ページ、ごめんなさい、違いますね、117ページです。117ページの下のちょうど真ん中のあたりです。50節にします。イエスは女に、あなたの信仰があなたを救った、安心して行きなさいと言われた。本当にイエス様に信頼をして、イエス様によって清めていただきたい、そういうふうに心を寄せる人こそ清い心の持ち主なんです。それならば逆に心が汚れているというのはどういうことになるんでしょうか。これも少し考えたい。先ほど大祭の例も挙げましたけれども、汚れた心ということで割合多くの人がすぐ思い浮かべるのは性的な不潔さや情欲に乱れた心というものだろうと思います。マタイによる福音書の今日聞いているちょっと先のところでもそういう類の汚れについては特に警告がされています。マタイによる福音書の5章の28節と29節をお聞きいたします。7ページです。7ページ、5章の28節29節です。しかし私は言っておく、みだらな思いで他人の妻を見る者は誰でも、すでに心の中でその女を犯したので、もし右の目があなたをつまずかせるなら、えぐり出して捨ててしまいなさい。体の一部がなくなっても、全身が地獄に舐め込まれない方がましである。しかし、心の汚れっていうのは、こういう情欲の事柄にとどまりません。聖書の中で、心の汚れというのはもっと広い範囲の事柄として考えられています。それは一言で言えば、その人の生活のありようが神様との関わりにおいて双心の状態になっていることです。すなわち一方では神様のことを意識したり、その神様のもとに保たれている正しさということを気にする、正義を気にするんですけれども、しかしもう一方では 密かに神様に不従順に生きてしまう。自分の思いを神様に前に先立たせてしまう。でそういう時にその心の状態は下心になって、心が乱れた状態だと言われるんです。ですから実は神様を知らない人が汚れているんじゃないんです。私たちが汚れるということも十分にあり得るんです。神様のことを一方で知っているけれど、信じているつもりだけれど、しかしその一方ではその神様を抜きにして生きてしまっていいのではないかと思ってしまう。そういう誘惑も私たちには絶えず襲ってきます。そういう二心の状態というのは実は心が汚れている。ですからイエス様が一番大事なこととして教えてくださったのは、まず神の国と神の義を求めなさいという言葉です。神様に従うのだという姿勢がまっすぐに貫かれていくということが大切なんです。一方では神様を立てているようでありながら、もう一方では他の神々とかそれに有するもの、そこには自分の思いというのももちろん入ってくるわけですが、そういうものが先立つようになると、それは心が清いとは呼べなくなるんです。でそういう理解があるものですから、聖書の中では実は旧約聖書から黙示録に至るまで偶像礼拝と姦淫というのは同じ意味の言葉として使われます。聖書に親しんでいる方はお気づきになると思います。イスラエルの民が神様に対して背信の生活をする、神様抜きで生きてしまうときに、預言者たちが繰り返しですね、あなた方は姦淫を犯しているという言い方をします。それは別に、肉体的性的な不道徳をしていなくても、神様抜きで生きてしまっていることはそういうふうに言われるわけです。それはどうしてかって二心が問題になっているから。そしてそういう意味で心が汚れているもの、心の清くない状態のものというのは神様を見ることができないんです。逆にたとえこの地上でいろんな失敗を犯すとしても、本当に神様に従うことにままならない自分だということをしみじみと思わざるを得ない、そういう生活をしている人でも、本当に心から神様に従いたい、神様に心に沿って生きていきたい、そう願う人は、そういう意味では誠に幸いな単純さを持っている人は神様を見ることが許されるんです。でそういう人物の例としてまず思い出されるのは、緑子であるイエス様の中に神様を見ることのできたシメオンという老人です。シメオンは神様によってイスラエルが慰められるということを望んで生きていたんだ、そういうふうに聖書の中に語られています。そしてイエス様がお生まれになった時、クリスマスの直後の時ですけれども、エルサレム神殿に連れてこられたイエス様とシメオンが出会って、そしてイエス様の中に神様がおられる、そう見て取って本当に喜んだんです。ルカによる福音書の2章29節と30節をお聞きします。104ページです。104ページ、ルカによる福音書2章の29節30節の使命の言葉をお聞きします。主よ、今こそあなたお言葉通りこのしもべを安らかに去らせてくださいます。私はこの目であなたの救いを見たからです。シメオンという人はまさに幼のイエスキリストのうちに神様の救いを見ているんです。神様の救いがここにある、そういうことを知った人です。心の清い人々は幸いである、その人たちは神を見るという経験をまさにこの使命はここでしているわけです。 かし、実は神様を見るというのはそんな風にですね、信仰を持ってイエス様を見上げるということだけで終わることではありません。シメオの場合には緑物の中に神様の救いがあるのだと信じてみて喜んでいるわけです。しかし実は今私たちがですね、この地上の生活の中で信仰を持ってイエス様の中に救い主を見出す、神様がそこにおられるんだということを見るということは、実はやがてのに私たちが実際に神様とお目にかかって神様との交わりの中に置かれるということと相反することではないんです。天に上げられて直に神様とお目にかかるということは、今はまだ天上の天使たちや、あるいはこの地上の生活を終えた人たちだけが許されていることです。直接的な仕方で神様とお目にかかるということは、この地上に生きている私たちには今許されていません。まだこの地上を生きていてお墓の手前にいる私たちとしては、今この時は信仰によってやがてのうち神様とお目にかかることができるのだ、そのことを信じながら生きることができるだけです。しかしそれが本当にこの世界が完成されて全てが終わる時には、私たちは実際にこの目で神様を見るようになるのだと聖書の中に教えられているんです。コリントの信徒の手紙の第13章の12節を開くとその言葉が出てきます。新約聖書の317ページです。317ページのコリントの信徒の手紙第113章の12節をお読みします。私たちは今は鏡におぼろに映ったものを見ている、だがその時には顔と顔とを合わせて見ることになる。私は今は一部しか知らなくとも、その時にははっきり知られているようにはっきり知ることになる。神様を見るということについて、私たちはこういう約束のもとに置かれているということを覚えるようでありたいんです。で、今日の鏡というのは機械で製造されてみんな同じですから、どの鏡を見ても同じ顔が映りますけれども、しかし昔の鏡はそうじゃなかったようです。人間が手で磨いて表面を平らにしていましたから、力の入れ具合でどうしても少しずつ歪みが生じてしまう。そうすると見る鏡見る鏡でちょっとずつ顔の様子が変わって見えるわけです。何枚も鏡を見ながらですね、自分の顔ってどんななんだろう、おそらくこんななんだろうなって、いくつかの鏡を見ながら想像しながら、昔の人たちは自分の顔を考えていたわけです。そんな風に私たちが地上で信仰によって神様を見上げるときには、神様というのはですね、みんなちょっとずつ違って見えるんだよ、ここに教えられているわけです。同じ神様を信じていても、私たちは完全に信仰が一致しているなんてなかなか言えない、むしろ信仰理解がいろいろ人によって違うなんてことを経験させられる場合があります。しかしそれは私たちが地上にいて鏡を通すようにして信仰によって神様のことを仰ぎ見ているからなんです。しかしやがての日、本当に神様が全てを完成させて私たちと出会ってくださるときには、私たちは直に神様を見るときが来るのだ、そういうふうにここには言われているわけです。私たちの信仰理解がまちまちである。しかしそうであっても神様はただお一人です。そしてそのお一人の神様の配慮を持って、私たち一人一人それぞれにじっと目を留めてください。私たちを持ち運んでくださるんです。やがての日、私たちはその神様と直接の交わりに入れられる時が来ます。その時には私たちが知られているように、私たちも神様のことをはっきり知るようになるんだ、 そのように教えられているんです。今は私たちは信仰によってそういう神様とのまじまじと顔をつけ合って出会う、その時を楽しみに待ち望みながらこの地を生きているような状態です。しかしそうやって神様が本当にいずれかで出会ってくださることを待ち望む生活というのは、ただのんきにのほほんとしている、いつかそういう時が来るんだろうなと思っているだけの生活ではないんです。むしろ私たちが信仰を持って神様との本当に直接の交わりを待ち望むという時には、その神様と出会う時のことを考えて、それにふさわしい自分でありたいという、そういう憧れが生じてくるものなんです。今はまだ将来の約束である神様を見るであろう、そういうことが実は今日のマタイによる福音書の言葉を見ると、心の清い人々は幸いである、その人たちは神を見るというふうに言われています。将来のことですから実体験はしてないんですけれど、しかしまるでもう見ているかのように思う、そういう強い憧れの中に生きている。で、今日のこの心の清い人々幸いである、その人たちは神を見る、で、この言葉をよくよくかみしめて味わうときに、詩篇17編の詩人の言葉も思い出されます。旧約聖書の詩篇17編の一番終わり15節にこんな風に語られているんです。旧約聖書の847ページです。847ページ詩篇17編の15節、この詩人の本当に深い憧れの言葉です。私は正しさを認められ、御顔を仰ぎ望み、目覚めるときには御姿を拝して満ち足りることができるでしょう。ゆりかんを揺らしてくれている母親を感じながら、緑子がまどろんでいるんです。しかしそのまどろみから目覚めるときに、そこには上から覗き込んでいてくれている母親の顔があります。この詩人が思い浮かべているのはそういう情景なんです。神様との交わりで、終わりの日に自分が神様とお目にかかるとき、今までは指輪を揺らしてくれているから母親がどっかにいるんだなと思いながら気持ちよく眠っているんですけれど、しかし目を覚ましたときに、そこには神様がおられる、そして神様が自分のことを、お前は正しいものなのだというふうに言ってご覧になってくださっている。この詩人はそういう神様の慈しみに憧れているわけです。しかし同時にこの詩人は片時も正しさということを忘れてないわけです。私は正しさを認められるようになる、神様の御前にあって通用するのは本当に正しいあり方をしているということだ。したがって私たちは安穏とのほほんと過ごすんじゃないんです。本当に神様に喜ばれる、神様と愛に愛されているものにふさわしいあり方を求めて精一杯生きるということが生まれてくるんです。私たちは神様の慈しみを願い求めて、本当に神様に憧れるわけですけど、同時に神様の前に正しくありたいという思いもそこから芽生えてくることになります。そしてその義のありようについても上から湧くわけですが、神様がやがて満たしてくださる、そのことがさらに来週続いて神様の義が満たされるということにつながっていくのです。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、私たちは自分の中に誠の清さがなく、本当にあなたの前に通用するような正しいものでもないことを思わざるを得ません。 すべてを備えてこの世界の中に私たちを作ってくださいましたのに、私たちはそのことに信頼することもできず、またあなたが本当に豊かに備えてくださっている日々の生活に心から感謝することもできず、始終自分の思いを先立たせないものを残念なり、そしてあなたが与えてくださったこの世界に仕えて生きる代わりに、自分の思いや自分の腹に仕えて生きてしまうようなところがあることを思います。決して清らかではなく、あなたのことを知っているようでありながら、しかし自分の思いを先立たせる下心が常に私たちの中から湧き上がってくることを思います。どうかこういう私たちが主イエスキリストの前に、またその十字架のもとに立つことができますようにお導きください。主イエスキリストによって私たちの自分中心の罪が、あの十字架の上で全て滅ぼされ、そして私たちに新しい命が与えられているのだということを知ることができますように、イエス様が、あなたが死ななければならない分は私が死んでおいたから、あなたはここからもう一度新しく生きていきなさい、呼びかけてくださる、その言葉を聞き取って、新しくされたものとして本当に清らかなものとして歩むことができますように導いてください。それぞれに私たちに与えられている自らの生活の中で、私たちはみんな困り果て苦しみ悲しんでいます。自分が願うような生き方をするのではなく、またあなたに喜ばれたいと生きようとしても、そのようにすることもできずに、しばしば自分自身が顔を覗かせ、隣人との交わりを阻害し、そしてさまざまな破れを生じ、また力の点でも粘り強さの点でも、私たちは貧しいものでしかないことを思わず見られません。しかしそれでもあなたが今日生きることをここで許してくださり、そしてあなたの民として持ち運ぼうとしてくださることを信じ感謝をいたします。どうかあなたが清らかなものなのだ言ってくださるその言葉を信じて、それにふさわしい生活を私たちが歩み出すことができますように、この週も導きと励ましとお与えくださいますようにお願いいたします。悲しんでいる方や疲れを覚えている方に、どうかあなたの慰めをお与えくださいますように、私たちが自分では歩めないほど疲れ果てているときに、どうかあなたの慰めが私たちの中に満ちて、あなたによって支えられ生かされているのだという証を立てながら一歩一歩進んでいくことができますように導いてください。私たちがもはや歩けないと思うほどの時には、どうかそこでなお主が私たちの土台となってください。私たちが休息するそのような確かさをお与えくださいますようにお願いいたします。あなたから与えられているよろめない私たちが、本当にあなたに喜ばれるものとしてこの地上を歩んでいくことができますように、清いあなたによって清さを認められたものとして支えられ生き、そしてそのことを通してあなたを私たちがそれぞれに経験し、あなたを見る幸いなものとしての生活をここから歩んでいくことができますようにお導きください。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを今へお捧げいたします。
アーメン。